ザメラジオ。
や
っ、イエス、イエス、イエス。はい、夜ザメラジオ第5夜です。いや、公開収録みたいなテンションになってますけど、実は公開収録ではなく、はい、ただ酔っ払ってるだけです。
はい。
はい、今日はですね、はい、最初からゲストの方をお呼びしてという、
はい、
まあ、5回なんでね、
はい、
そういう記念という。
記念ということでございます。まあ、イベントもありますしね。
あ、そうそうそう、はいはいはい、イベントの告知も兼ねてなんですけど、
はい、
あ、でもイベントの告知するときには流れないですよ、これ。
あ、これより。
考えたら。
あとも
う終わってますよ。
終わってるか。終わってるということで、はい。
はい。まあ、終わったところですね。
ところでございまして、はい。はい、
ということで今回あのイベントをやっていただいたアツさん。
はい。
はい。
どうも。アツです。
はい。夜の帝王。
夜の帝王。
夜やね。サウナ。サウナの帝王です、ね。
サウナの帝王。
サウナイーグルの。
サウナイーグル。
アツさんが今回は来ていただいておりますが。はい。なんで夜の帝王と呼ばれ出したのかの由来についてちょっと聞こうかな。
はいはい、いや、俺言われてないっていうのが本当のところやと思うんですけど。
いやいや、アツさんは本当にもう女性に対してですね、うん、やっぱりもう、すごいトラウマをね、抱えてるという、もともと。
トラウマを抱えてる、
うん、
何なんですか。
なんか、僕はね、ずっと女性に対してのコンプレックスが、
はいはいはい、
ありましたね、うん、こう、 うまく話せないとか、
はいはいはい、僕も全くその通り、はい、だから僕はここでほんまにラジオでは言われへんような、ね、女性蔑視とも取られるようなことを散々ね、普段ここでガーッと言っててもアツさんは、うん、まあ、その通りやと、
あ確かに言ってくれる、ね、アツさんもうちょっとこっちに、
あ、すいません、そうですね、
女性蔑視のことを言っても、
いや、女性蔑視というかやっぱ僕らがね、うん、先に手出した向こうやろっていう話でね、殴ってきた向こうや
ろ、殴られ続けてきた人生なんで、
そうそうそうそう、
ラジオを聞いたらもしかしたらアスさんの印象がえらい変わってしまうので、
ね、いやいやいや
いや、 いやただ、うん、女性ってやっぱ素晴らしいな、
まあまあそうそう、は
い、ああ素晴らしいと、ね、素晴らしいと、
ただ、うん、僕らは女性にいじめられてきたという、
いじめられてきた、
ね、あのそういう過去があるという、うんうん、ね、
うん、いやでも僕もそうですよ、そんないじめられたって、いや、ほんまにそうよ、ほんまにそうよ、女性に対して苦い思い出しかないですもん、だって僕ら、うん、僕と陣田さんはバツイチですかね、
いや、まあそうですね、
うん、
まあ僕も
ね、あ、そうなんですか、バツイチ組なの、
組です組です、
金色だね、バツイチ多すぎじゃないですか、
う
ん、まあまあまあ、だからその時も女性に裏切られた感もありますからね、
そうなんですよね、だからずっとなんていうんですかね、向こうに男ができて、うん、
はいはいはい、はい、
あ、
うん、
あ、そうなんみたいな、
うん、まあ、
はい、すいませんみたいな、
ある、
じゃ、うん、なんか男ができた時ってもうなんかもうすぐ分かりますよね、
うん、分かる
分かる分かる、
うん、
うん、
あれなんなんやろ、勘とかじゃなくても 100% 当たってますもんね、そう思った時はもう終わってる時でしょあれ、
うん、
じゃ僕本当にちょっと前の話していいですか、
はいはい、
だから僕もその彼女やと思っとった子、
はい、
と
あのバーベキューに連れてきた、
あの子はもう それまでにもなってます、僕が憧れてただけ でもあのご飯食べて、
はい、
で私ちょっと今日用事あるから帰るわって、
はい、
で、あ、ほんだらあの家までのタクシー代返す、うん、渡すわって言って渡したんですよ、うん、
はいはい、
で家が右に曲がる交差点なんですよ、でもその子タクシー乗って思いっきり左曲がって
た、
左繁華街なんですよね、
はいはいはいはい、
なんなんこれみたいな、で、まあ、案の定、
うん、
その男と、
うん、
その飲んでたっていうね、
あ、
なんなんすかこれ、
最悪やん、
最悪ですよ、それ見つけたの深夜2時に、
うわ、
なんか僕もなんかね、
うん、
あの、あかへんと思って飲みに行って、
うん、
見つけちゃったっていう、
はいはいはい、
田舎屋で見つかっちゃうっていう、
えぐいな、寝取られみたいな、
きつかったですね、
いや、そんな後に、
うん、
すぐ見つかるって、
うん、
そんなん陣田さんありますか、そんなん
女の子にすぐ振られて、
うん、いや、アツさんみたいなことよ、うん、なんか目撃しまったみたいな、見つけてまった的な、
見つけてまったみたいな、うん、いやそんなんで、まあ、学生時代とかから結構ありますよね。受験勉強忙しいとかいう嘘やんね。
積み重ねたね。
アホな高校でね、同士でね、何が受験勉強忙しいって思いません。結構嘘じゃん、そんな女の子言ってる。ほんで、あなんか塾の帰りに他の男と会ってたりするのとか、ようあるんですよ。うん。
深夜のローファーで見てますね。
そうそうそう。そう
男とおるけみたいな。はいは
い。俺もあってですね、なんか、まあ、結構もう3年ぐらい付き合った子がいて、うん、その子は、そう、めっちゃ怖悪魔なんですよ。で、
いいやね。
俺を、多分遊び友達っていうジャンルで分けてて、うん、で夜中とかいきなり呼び出されてカラオケ一緒に行こうとか、うん、そんなもう好きな子やから、うん、こっちキュンキュンするじゃないかって、うんはいはいはい、2人っきりでカラオケ行ってね、はいはい、でもう3時ぐらいになったら、うんまあ、そのままどうにかなるんじゃないかっていつも思うわけですよ、うんうん、思うんですけど途中でやっぱなんかお母さんから電話かかってきたとか言うんですよ。
絶対嘘やん。
深夜3時にと思って。
深夜3時のお母さん電話ないよ。
そうかかってきてちょっとあの 帰らながお母さんちょっとあの寂しがってるから私がいなくなったのを気づいたとか言ってなんかうまいこと言って帰るんですよ。で帰ってってなんかあの靴を僕の車の中に忘れてたんですよ。なんか靴を置いてってて、うん、でそれあ忘れてるやんと思って届けやなと思って。あのまあダッシュでね追いかけたんですよ、うんはい、で追ってって曲がり角に、ま、その子も走ってったんですよ。で急いどんのやろうけどでもこの靴明日のバイトでいるって言っとったので、うん、届けやなと思って電話しようと思ったんですけど、うん、俺携帯が切れちゃってて、うん、電源入らなくてでダーって追っかけてって、うん、で曲がり角で曲がってでなんか見失ったんよね、うん、であれと思ってふらふら歩いてたらなんかその子と思わしきうん、鍵が見えたんですよ、うん、で車の中に入りよったんですよ、うん、であこんな車この子持っとったんや、
う
ん、
まあお母さんの車
かなみたいなね思ってでも助手席から入ってったんですよ、うん、であれお母さんと車で待ち合わせしとんかなと思って、うんうん、でもまあそれやったらでも忘れ物ちょっと届けやなと思って、うんうんうん、目の前ぐらいに来たら、うん、もう車の中で速攻ですよ、うん男のチンポをこうやって舐めてたんですよ、マジでマジでフェラしてて、そう。で俺は
フェラとは言うたもののね、
俺もう放心状態よね。はいはいはい、そのあの靴を持ったまま、はいはいはい、もう本当3年間のあれ放心状態でずっとこの動いとるのを、はいはいはい、俺はもう5分間棒立ちで、
はいはい、BGM はシンデレラボーイですよね。
シンデレラボーイ本当に、ね、あれほどエグい気持ちになったことない。あれは
そんな見たことないよ。そこまでそのプレイを見らされたらね、もう言い訳聞かないから。
言い訳が、うん、でその子に僕あの靴をまあ連絡したんです、はい、その後日、うん、靴を持って追いかけたんだけど、うん、なんか、うん、ごめんでだけ送ったんだよ、だから向こうももう
察して
る、察してたの、うん、もうなんか見たんかな、わかんないですけど、うん、私こそごめん、あんな行為を見してしまって、
おお、バレてたってこと？
できて、うん、いや俺もでも、まあ、あの仲はめっちゃいいから、うんうん、いや見てしまったけども、うん、靴だけは返したいと、
うん、まあ返したいですね、靴は返したいですね、う
ん、って言ったらなんか私はちょっと会いにくいんだけど靴だけは私も欲しいからって言って、うんうん、まあ会うことになったんですよ、はい、会うことになった時にもう俺的にはもうまだ心がね、うんうんうん、ぐざぐざじゃないですか、うん、私ってなんかあの何をしてたの見たって、うん、いちいち聞いてくるんで、うん、いや何も見てないよ、
答え合わせね、
そう、うん、何も見てないよって言ったら、うん、めちゃくちゃフェラしてたんだけど、
まあ、言われたん
や、そんなこと言うなやって俺は心隠したのに、で二股みたいなことになってごめんやけど、いくやは、うん、もうその夜いくやとエッチしてなかったけど、うん、夜都合のいいように呼び出してたみたいな、うん、
そんなこと言うんですか。
そう、イクヤの気持ちも。
でも正直な子ですね。
いや正直、バカ正直にイクヤの気持ちも知ってたけど、でも私はあのそのフェラした数ヶ月前からその人と付き合ってた。でもイクヤに言えんかったと。
ああ、優しい嘘ってこと？
優しくねえよと思ったけど、まあ、言えよと思ったけど、言えんかったんです
ね。言えへんのは嘘じゃないからな、
そうそうそう。いや、でも、おかんは嘘や
な。おかんは嘘や
な。おかんは嘘
やな。いや、なんかその3ヶ月間、なんかずっとおかんに呼び出されてるな、この子と思ってたんで、おかんが病気だからとか、なんかいろいろ言ってたの。そんなこと言わんでも
ね、夜中の3時にね、
正直に言ってくれれば、
親から夜中の3時にかかってくると死ぬ時ですって、
そうそうそう、めっちゃこっちも心配じゃない、ね、しかもその頃おかんのことも知ってるから、
はいはいはいはい、
マジでって思ったんですけど、いやそんなの、でもまあ言いにくかったんで、
いやでも僕らそういう経験あるじゃないですか、僕それでなんかあの YouTube のね、うん、子供向けの YouTube があって、うん、俺結婚した時に、うん、娘がずっと見てたんですよ、うん、プリンセス姫スイート TV、
今すごいでしょあれ、
はい、っていうのがあってね、うん、俺それやってた時にもうお母さんママとパパも仲良く出てくるんですよ、うん、ほんで子供がいろんなおもちゃとかね一緒に遊んで紹介する子供番組なんですけど、もうあれを最初から見た時から、うん、こいつら2人離婚してるし、この家庭教師みたいなの出てくるけど、これとおかんやってるでと俺言ったんですよ、
う
ん
う
ん、
ほうほう、
ほんだらうちの嫁のお前ほんまに最低やなと、子供のこんなね、うん、幸せな家族の番組にって言われて、ほんまにもう人間として疑うわ言って、うん、もうゲスの極みやなと散々言われてね、うん、ほんでこれ裏返して今俺会ってたじゃないかと、
今ねそのママが、うん、プリ姫のママが、うん、実は離婚してました、
うん、
さらにその家庭教師みたいな、
うん、やつと
の元ちゃん、
うん、元ちゃんっていう
のと三人子供
産んでる。三人子
供
産んでる。怖ないですか？
怖い怖い怖い怖い。うん、
それもね、うん、それだけやったらもう不倫しててすいませんということじゃないですか、うんはい、それだったらええのに、その女ね、後出しじゃんけんみたいに、実は私旦那に
DV されてました、
ね、いやいやいや、DV されたらええけどさ、その元ちゃんとセックスして、この3人女は違うやろ、
違う違う、
でもそのママの言い分的には、うん、離婚してから子供ができました、うん、だから不倫はしてませんっていう言い分、うんで、うん、でまあ DV 受けてて、うん、そこから救ってくれたのが元ちゃんですっていう
話やけど、元ちゃん相談してて、絶対セックスもしてますやん、その間。
まあそうですね、
うん。
確かに確かに。
俺 DV って言うけど、
いや俺は今これのね、うん、公開の場だから、そんなことないって言います。
DV って言うんですけどね、これなんか私の出産代金もね、その旦那がパチンコで全部使ってね、私金なかったみたいなこと言うんですよ。
はいはい、
まあ、何億も稼いでる YouTuber の奥さんがですよ。
はいはいはい、
いや、過去はほんまにそれあったかもしれへんけどね、金ない時は40万使ったかもしれへんけど、今億稼いでるやん、言って5億も6億もね、その YouTube でね、
はいはい、
それを自分の不倫を棚に上げてね、過去のね、40万ね、
熱が強い。
カロリー強い。
カロリー強い。他人のことある自分のことみたいな。
でも、レクサスとかもね、2、3台持ってるような感じで、そうなんですよ。
いや、ずる賢いわ。なんか嫌やな、でも。
で、なんかね、僕はちょっとそこ、釈然としないのが、うん、なんていうんですか、その、パパが、
うん、
なんですか、こう、
DV
やったりとか、うん、その、こうほんそれ暴露したら、
うん、
動かすからなっつって、
うん、
警察が来たとか、
うん、
来るわけないでしょ、
来るわけないんですよ、
う
ん、でもそれは、うん、なんか来るんですよ、だってお父祖先が香川の殿様やったからとか言うんですよ、うん、そんなわけないでしょって言う人もいますけど、うん、僕はママの味方です
。いや
本当にママは
ママ DV
かわいそう、
たまたまその離婚後にセックスして子供
ができた、そうなんです、ママですよ、ママの言ってることは絶対正しい、
ママは
パパが悪 い、
いや パパ悪かったら真剣パパ持ってるわけないやないか DV で何で持っとん
ねん、
子供2人もママのこと嫌いっぽいけど、
うん、ぽいですやん、
ぽいけど、うん、でもあれはパパに洗脳されてる、ママが正しい、あれ
ママ正しい、
ママ見るからに見るからにけばいけそうの思った
んですね、もう本当になんかめちゃめちゃやばいなんかガみたいな、
う
ん、こうねつけまつげされとったっていう批判もありましたけど、
う
ん、 僕はママは正しいと思います。
正しい。
ママが正しい。タイプやね。絶対タイプだ。
タイプとかじゃなくて、今この公開の場では
前からママが
正しい。ママが正しいというのが正解な気がして。
そうですね。公開ラジオですかね、これね。
難しいですよね。難しいですね。そんな世相を切るラジオって難しいですね。なかなかないです。
で、その、元ちゃんっていう家庭教師も、
うん、なんかイケメンのね。で、うん、元ちゃんじゃなくて、加藤サリと、
そうそうそう、加藤サリの、なんかね、
元彼でしょ、あれ。
元彼で、でも DNA 鑑定したら、うん、その元ちゃんの子供やなかったと、
う
ん、
加藤サリ。おかしいな
おかしいでしょ、それ。
もう全部実はナックルスに書いてある
。いや、書いてるけど、その加藤サリと繋がってるっていう元ちゃん自体もうさんくさいやつじゃないか、
うん、そうなんですよ。だから、うん、あの、プロの日。ひもっていう、そういう意見もありますけど、ただ僕は元ちゃんは子供が好きな、大好きな、あの、優しい男の人やと、僕は思ってます。うん、だから僕はそっちは本音なんで、実はナックルさん間違ってると思います。
間違ってる。
はいはいはい。
ああ、いや、でも。いやいや、
全然知らん話でしょ。
知らん、知らん。何も知らん、何も知らんから何も言えんかったけれども、なんかでも、ドロドロしてるな、
ドロドロしてますね。
でも、あれ、愛知の人ですよね。
あ、そう
な
んですか。あ、そうそうそう、愛知
の。プリンセス姫スイート TV ね。
話題なんですか。
いや、子供にめちゃくちゃ人気なの。そう、そこの姫ちゃんが。キッズ
チャンネル。
姫ちゃんが遊んだおもちゃも次の日にバッと売り切れになる
って。ああ、そうなの、う
ん。あれね、やっぱコメント残酷で、姫ちゃんは、まあ、可愛い顔はしてますよね。
あ、もともとはね、だんだん大きなってね。うん、
でも、その姫ちゃんの誕生日っていうのにコメントでアンチなんでしょうね。うん、姫ちゃんに対して、鼻がなーって書いてある。
うわぁうわぁはい、姫、後で見てみよう、ちょっと。
怖いんですよ。姫ちゃんは可愛いですよ。ちゃんと可愛い女の子ですよ。
だんだん大きなってね、怖いですけど。
大きなって今、高校生くらいだ
と思う。調べてみよう。
はい、まあ、そうなん
です。まあ、でも男女の話はね。
多くはクソガキやっていう意見もあります。
多くのことも知らないでしょ。姫ちゃんと多くって兄弟でやってんねんけど、知らないですか。
多くはクソガキなんやないかっていう意見があるんですけど、僕は多くはめちゃめちゃ可愛い。
なんでそんな知ってんですか、逆に。
僕、子供が見てたんですよ。むちゃくちゃ子供の間で流行ってたんですよ、ね。
めちゃめちゃ流行ってますよ。
なんで知ってんですか。
僕はなんか、実はラックス
で。揉めてから知ったっていうか。
揉めてから知った。
あー、おもろいな
ぁ。大丈夫かな、俺。
いや、全然
ラックスのことを読み上げただけで、読み上げる YouTube と一緒ですから、これは。
こういうので、あの、なんか、姫スイートのパパとか裁判を起こすタイプの人じゃないですか。
全部嘘ですよ。
全部ファンタジーの
話ですから。
はい、何や
ねん。台本のね、ディズナックルズ、ずっと読んでただけですからね、僕らはね。
あの、姫スイート TV のことを言ってるから。ヒエスイート TV のことを言ってる。ミエスイート TV のこと
を言ってる。三重
県の、ね、三重県の話をして
る。いやいやいや。ナイトスポットの夜の帝王こんなん
で、いや、そ
う、実はナックルズを呼んでる。
実はナックルズばっかり呼んでます
ちょっと待って。だよ、でも実はナックルズ呼んでるって今言ってるじゃないですか。うん、もうだって本人のね、なんかあのブログみたいなのあるんです
け
ど、なんかちょっと IT の大人が語る、
かっこいい感じのね。
あんなん書いてるな、ちょっとおしゃれなスポット
で、
ちょっとこんな暇みたいな書いてる人が、あれ実はナックルズ
もうそれはもう
文章とかけ離れてるんだよな。
いや、やっぱりあの、キャラを分けてる。
あ、キャラ分けしてるんだ。だってあのノートにはね、
ノートなんか書いて
へん。なんか、クレンジングのやり方とか
書いてる。そうそうそうそう、男でもとかね。
そうそう。
やっぱりメイクした方がいいんじゃないですか、うん、男でも。
お
あんなん書いてる人って大体の会社の本かね、なんか行けるような外国のような、歯医者の待合室のあの、歯医者の、歯医者自体が持ってる本を置いてるとこあるじゃん、なんか。
ある。
会社の本とか。ほんまやめてくれと思いますよね。
あれなんなんやっても、うん、マウント取るな、バカ。
ああ、そうですね。
違います、違います。
まあ、ね、そんな感じのアツさんですけど、
はい、
あのイベントもやりましょうよ、まだ。
はいはい。
あの、出張族。
ああ、ぜひ。
ね、出張族のイベントやってらっしゃ
るんですけど、
3回ぐらいやってたのかな。
いや、そうですね。
前は、ちょっと丸、うん、違うわ、あの、マイルド、
スラム、
うん、マイルドスラム、
はいはいはいはい、
マイルドなスラムって何のか分かります、
うん、何ですかマイルドなスラム、
まあ、具体的に言うと関西の人やで分かるんですけど、うん、多分新海地です、
うん、ああはいはいはいはいはい、はい、神戸のマイルドなスラムって確かに、
うん、そうそう、はいはい、富田新地とかそこら辺ではないけども
京橋とかね、
うん、ああそうそうそうい
わゆるそのそうそうそうそう、あっちの新世界の方じゃなくて京橋とかね、
そうちょっとマイルドな、うん、
伊勢とかね
マイルドスラム
関西多いなマイルド
いや多いです関西、うん結構多い。で、マイルドスラム第2弾とかやってほしいな。
いや、でもやっぱりこれ男の人聞いてるの多いと思うんですけど、やっぱ男の人パッと土日休みになったりとかして、うん、お友達、もう大人になったらこれ友達呼び出すのもめんどくさいじゃないですか。うん、高校生とかやったら、大学生やったら友達おるけど、みんな会社も別やのにわざわざ友達呼ぶっていうのもできへんから、そうでやっぱ飲みに行きたいわけですよね。うん、スナックなり、山でもいいけど、うんうん、だそういうののちょっと情報多分みんな知りたいと思うんですよね。
あ知りたいですね。うん、
それがナイトスポット。
ナイトスポット今回ね、
うん、あれやったやつですけど、なんか、あの、アツさんだけの、そういう、なんか、出張族のやつも聞きたい。うん、
あだ僕、お手軽っていうか、はい、まあ、愛知からも一番楽やなって思うのが、うん、あの、滋賀の彦根。
彦根、
あ、うん、彦根か。
あの、なんもないイメージありますけどね。う
ん、ですよね、うん。なんですけど。
彦根はしかおらんでしょ、あんな。
それ彦根の袋町ってところがあって、
はいはい、
それが町全部が、あの、まあ、もともと遊郭やったところが、全部スナック街になってる
ん
です
よ。
はいはいはい。
で、ちょうど2キロ先ぐらいにスーパー銭湯があるんですよね。
う
ん、で、まずそこに、あ、じゃあ、まあ、まず車で彦根行きます。
うん、
で、袋町行きます。で袋町は、あのタクシーが12時で止まるんですよ、
はいはいはい、
であとは代行しかないんですよ、
はいはい、
で代行で3時4時まで飲んどって、うんうん、代行でスーパー銭湯の駐車場に止めてもらう、
はい、
でそのスーパー銭湯朝の6時からやってるんで、
はい、
ちょっと車で寝てスーパー銭湯でお風呂入ってちょっと寝たりして、うん、完璧に酒が、ね、抜けてから夜帰るみたいなやり方が本当男の観光地巡りとしては楽しいから、
うん、いいなでもなんかいいなそれは、
いや、袋町みたいな感じでほら静岡の駅前の両替町もいいですよね、
あそれ僕知らないです、
行ったことないですか、
知らない、
ほんまにこのぐるぐると回るほんま一角が繁華街になってますけど、それほんまちょうどええ大きさの繁華街なんですよね、
それがねやっぱいいですよね、いや、
いいですよ、田舎町の繁華街って楽しいですよねやっぱり、
いや桑名の夜もう一回見てる、
桑名 ね、絶対楽しいですよ、
めちゃめちゃ楽しいですよ、多分
花園もありますしね、
あそうそうそうそう、あの、ちょっと昭和チックになってるあの商店街ね、あそこら辺あのキャバクラとかも一応あるんですけど、
はいはいはい、
なんかね、あの桑名の子って、やっぱ桑名からあんま離れたがらん
の
です
よ、
でその良さが、そこ行ったら分かるんですよ、
はいはいはいはい、
その地元のね、でも結構歓迎はされるんで、
はいはいはい、
行ったことあります花園、
いや、ありますあります、で僕大垣なんで、桑名まで、まあまあ、あの養老鉄道とかで行けるんですよね、
はいはいはいはい、
でやっぱ桑名四日市、桑名か四日市の女の子ってやっぱ急にノリが良くなる、
ああそうそうそう、
なんかやっぱ関西圏というか、
はいはいはいはい、
だから楽しい思いをしたとかしないとか
したい、いやでもそういう企画やりたいですね、だから一人はそのほんまよくはないって、俺はもう一宮の招待、一宮の招待
制、一宮は一宮はだってヒップホップの街でしょあれ
一宮もでもあるでしょ、俺行ったことないけどスナックとかの商店街の方に、
いやいやいや、ね、あんまないんちゃう、一宮はなんか音楽の街なんですよね、
えでも一宮のやつも一宮から出ないじゃないですか、
出ない、
ね、
出ない、うん、
ってことは何かしらあるんじゃないですか、一宮にも、
いやでもね、一宮あるのかな、いやちょっとあると思いますよ、
あ
でもその厚さん、いや神田さんが期待してるような、
うん、
ナイトスポットではないような気がするんだ、
やったらやっぱ本当桑名とかの方が、
うん、岐阜の 柳瀬とかの方が、
ね、柳瀬とかの方がチャンスは多い、
うん、あと若い子もね、桑名結構いるんですよ、うん、
あ
岐阜はもう柳瀬より玉宮にな
って、あ玉宮なんや、
あの手前の方、
駅前
の方ね、うん、
あそこも死ぬほどナンパと死ぬほど キャッチっていうか客引きばっかっすね。
あこの夜ザメラディオ、いきなり下水ラディオになりましたね。
でもまあみんな知りたいとこじゃないですか。
知りたいよね、そりゃそうでしょ。
岐阜で死ぬほど遊ぶっていうなんかロケやりますか。
で、岐阜ね、やっぱ玉宮からね、暑い。
玉宮からって歩いて柳瀬までのところもずっと居酒屋続いてるじゃないですか。
続いてますね、うん。で、柳瀬はもう本当にキャバクラなんですよ、ね、うん。
はいはいはい。
だから、ストリートじゃないんですよね。うん、もうナンパとかじゃなくて、もう本当お店で遊
ぶっ
ていう。はいはいはい、で、玉宮の方は、うん、まあ、僕のおすすめはレオンっていう お店があるんですけど、
はい、
チリ の,、
はいはい、
あの南米のチリのオーナーがやってる店で、
はい、
もうすごいラテン系で、う
ん、
もうみんなテキーラ飲んでベロベロみたいな。
あ、だからアツさんは店で捕まえるタイプってことですか。店の中の女の子をナンパするタイプ、うん、そのストリートじゃなくて
若い頃の話で今は全くやってない
んですけど、やってないけども
若い頃の話ではそうですね。
あ
ストリートはもうやっぱりできなくなりましたね、うん、まあこの年になると。
この年になると
ストリートはね、うん、
いや本当でも20年前の岐阜は、うん、ストリートのナンパがめちゃめちゃ激しくって、柳津のファンタジアン
っていう
ゲーセンがあるんですけど、
はいはいはい、
そこ本当ゲーセンなんですけど駐車場でみんなナンパするんですよ。だから週末ナンパをさばく警備員をやってもらってますよ。
ナンパ言って、
うん、で当時はまだ岐阜にもパルコがあって、
あ
でパルコの前の 16銀行があるんですけど、
うん、
そこは本当にホストばっかりとか、キャッチばっかりが立っとって、はいはいはい、で深夜行くともう本当にパルコ前で女の子寝とって、大丈夫かなみたいな、解放してる男性もいましたね、救急車代わりにどっかに搬送してるような感じも見てましたね。
岐阜でもやっぱ面白いところだと思いますよ。意外とおとなしそうに見えて、なんかその隠れてるんですよね、岐阜って。ある意味怖いってこと。
岐阜本当めちゃめちゃナンパ多いですよ。
うん、
あの玉宮本当に。
はいはいはい、今もナウで多い感じ。
ナウで多いし、ビルもはしごビルみたいなのがあったりとか、そのビルの中にちっちゃい店がいっぱいあって、
はいはいはい、
でもそこでもうナンパできるみたいな。
だからもうバーとかスナックがバーって入ってるってこと。
いやあのね、ワンフロアにいろんな店が。壁なしにあるみたいな、
ちっちゃい屋台村みたいな、
屋台村みたいな感じで、だから若いコンタが本当血気盛んにナンパしてて、うん、僕らおじさんはそれを見て、うん、ははって笑いながら見てる
っていう。いやいや、なんかナンパのイベントがあるってさっき配信でもやったじゃないですか、
うん、
ナンパ師の、
うん、それめっちゃいいですね。ナンパ師に
対談したらどうですか。だその人はストリートなんですって。
はい、
もうストリートでナンパする専門なんですって。
はい、
アスさんはもうインハウスな。
まあ、も出身はでも一応ストリートですよ。
ああ。
二十歳の頃は。
はいはいはい。いや、なんかちょっと一緒にやったらいいんじゃないですか。その子20代ですけど。いや
20代でしょ。
20代 VS40
めちゃめちゃ痛いやつじゃないですか。
いや教えたらいいんじゃないですか。
いやそれもなんか、うん、なんか昔はこうで痛いでしょ、痛いでしょ。
ブレイキングダウンで織田さんに一発で蹴られる
蹴られる。
俺もね、君とならやってもいいよ。
そうそうそう。
あのおっさん、パンチありましたね、あの赤いジャケットの。
あ、ジュージ、よろしく、みたいな。
もう、まあまあね、ちょっとナイトスポット。
どんだけ YouTube 見てんすか、マジ。
もう、暇でしゃあない
よ。夜の帝王、アツさんでしたけども。
はい、
昔ですよ、
うん、
昔
ね、もう今更感ありますけど、うん、まあまあ昔の話、うん、夢の話ですからね。
今はもうサウナばっかり行ってます。
でもなんかこぞって イケメンな人がナンパしなのが腹立つんね。なんか全然見た目イケメンじゃない人が俺ナンパしでっていうとうわーってなるんですけど、
いやいやちょっと待ってください、うん、この中で一番のナンパってジンタさんですか。
いやー確かにそりゃそうや、
成功率 も、ね、うん、もうめちゃめちゃ高いですし、
いやすごい
も、いやでも僕はその、うん、僕は師匠と思ってるのは、はちみつ二郎という東京で名前だったので、はちみつ二郎さん。
岐阜出身。
岐阜出身の。はちみつ二郎さん、あんなの100キロ超えてるのに、もう何千人と抱いてきたというね、はい、デブの中のほんまの
ファンみたいな。AV の人と結婚されたんでしたっけ。
そう、あの付き合ってましたね。はい、あれ結婚して離婚したんか。
メロン記念日、
メロン記念日と今結婚したんですよね。でもあの人はやっぱりその自分も AV 男優やってたから、まああのだからやっぱりその風俗の女の子とか AV の女の子に更生するべきやみたいな、僕は居酒屋で聞いたんですよ。それが一番のなんか自分の柱にこうなってますね。
どう接するべきなんですか。
やっぱだから絶対こう見下したりする態度
は
絶対
取らない。もちろんもちろんこれはね。ジンタさんも AV 出てましたっけ。
いや出てない。出てないわ。
出てそう。出てそうではある。
出てたらもう全然もう肩掛け AV だかつけるでしょすぐ。
プロパン AV だ。プロパン AV
だ。言うても俺 AV だよってすぐ言いますよ。女の子来たら。絶対セックスうまいみたいなアピールします。
まあまあそのイメージ。
はい。
セックスうまいんですか。
セックスはまあまあうまい。
いや、普通うまいイメージはありますよね。
もうあります。もうほんま
電話は下手やっていうふうに聞いてますけど、
セックスうまかったら電話もうまいでしょ。いやでもどうなんですかね、その
セックスうまい下手とか、そう分からんすよね。
いや分からんすけど、うん、どうなんかナンパ成功率が一番っていう
のは、いや一番ですよ。だって、うん、でこのイベントでナンパ成功してますよね確か。
イベントああありましたね。ありました
。すごくないですかそれ。
下降りてったすぐ
即で
、うん、いやあれの真相をちょっと今更聞いていいですか。
はいはいはい。
まあそのイベントで陣田さんをリモコンでね、
うん、
あのここで投影して、はい、この時期ため投影して、はい、陣田さんが外行って生中継するっていう、
はいはいはい、
で女の子にホワイトデーかなんかをね、うん、お返しするイベントなんですけど、うんうんはい、秒で連れてきたんですよ、
はいはいはい、
すごないですかそれ。
うん、
じゃあ自分でも
あれはなんてほんま声かけたんですか。
いや普通に来てくださいって言っただけですよほんまに。全部ビデオ撮ってある。
いやいやいや、あれねでも一部見れないんですよ、
うん、あそうなんですか。
そうでぐちゃぐちゃぐちゃってなって、
はい、
でぐちゃぐちゃぐちゃの間に何を脅したんかな。
こういうて、うん、
ディープキスしてます
よ。いきなり
なん
いきなりか
なんでやねん。
それか。
いや
でもなんか自信があるんで
先バス的だ。
いやでもさっきも言ったんですけど関西弁って何でも面白く取られるじゃないですか、
うん、
だから有利は有利ですよ。だからついてきてやって言うても、
うん、
ほらなんか標準語でついてきてとか結構なんかキャッチっぽいけど、なんかギャグっぽく断る方も何言うてんのっていけるところがあるから、
関西弁ちょっと緩ますんですね。
そうそうそう、緩ました方がね警戒。
でも関西弁じゃないじゃないですか。さん
は。僕は関西弁じゃないですね。
あつさんは結構しっとり、そうかっこいい
から。いや、そんなことないけど。
いや、ちょっと二人から学んで完全体になろうかな、俺。
いやいやいや、一番女のね。
は遊んでる
んだ。いや、遊んでないんですよ。だ最近ほんまに何にも遊んでなくて。だからちょっと二人の、そういうのを分けてもらいたいかもしれないですね。知識としてね。
いや俺結構ね、郁弥さんから学ぶこと多かったんですけど、
ね、それはない。
もうちょっとね、今この流れじゃちょっと言えないような。
いや何なんですかこの、こっちにあったりこっちにあったりだから、
でもう最近摘発が多い業界での、うん、振る舞い方とか、
うん、摘発が多い業界での振る舞い方、うん、
なるほど。あ、うん、そういう、眠れる場所ではこういう風にやらなあかんやとか、そういうことを教えてもらいました
ね。眠れる場所ね。
うん、
某眠れる場所
ね。某ね、東京の大箱のね。
いやいやいやいや、でもやっぱお二方の方がね、大先輩ですよ。
いやいやいや、全然でも僕はでもこう、なんか誰かれなく男女問わず、
うん、
喋るパターンですからね。
それがやっぱりすごいなと
思って、うん、いやいやそうですね、うん、なんか声とか変えたりするんですか。 ナンパするときに神野さん
全然変えないですね。そこのおっさんが、ハゲたおっさんが隣におって、うん、おってもハゲたおっさんと同じように喋るっていうのが逆にコツかもしれないです、ね。
ほんじゃ、その、まあ、やらしい話、セックスするときとかでも、うん、誘うときとかでも、うん、意識してない、そういう。
なんか今からセックスするぞみたいな。
するぞって言ってます。誘うときですよ、うん。セックスに誘うときとかに、ちょっと声色変えたり、
うん、
ちょっと色っぽくなったりしない。
俺しないタイプですね。
このまんまの声で、
うん、
いや、やろうか、みたいな感じなんですか？
いや、ホテル入ったらそれちょっと変わりますよ。
変わる。
ホテル入ったらね。
どんな風に変わるんですか？
どんな風に変わる
って。どんな風に誘ってんのかなって、なんか気になるじゃないですか。
ジンタさんの誘い方気になります
よね。気になりますよね。うん、なんか甘い声とかで誘うかなとか。うん、
女セックスするときですか？
いや、するときっていうか、まあ、誘い、もう、なんか作るじゃないですか、ムード的な。
雰囲気作り。
雰囲気作り。
雰囲気作りせずにホテルにも入るんで。
お、
うん。
そのままで？
そのままで。
行こうか的な。
行こうか。
行こうか。
やるか？
ちょ、眠たいな、みたいな、ほんと、ベタな感じです
。眠たいな。全然さんが言うの？
いや、ちょ、明日早いから、ちょっとだけでも寝たいな、みたいな。
寝てやって言われることないの？じゃあ、
止まるけど、あれ、どうするつって。
ちょっと大丈夫ですか？これ、誰が得するんです
か？お前やで。びっくりしたわ。
で、僕らも聞いとる人も、なんか、はてなってな
る。お前やで。これほんまにもう夜中の3時過ぎて喋ることない時にね、一人で俺が
や
こう
やって、やばい。
その時にもう、暑さがもう生返事でビール飲んでるっていう話でしょ、これ。
これ本当にもう20年前、ジョイフルで死ぬほどやった会話ですよ。
ああ、そうなんや。でも、ちょっと、なんか、気になるっちゃ気になるんよな。
ああ、
僕は気になりますよね。
なんかね、実際だって、そんなに成功率がある人じゃないですか。
なんかやっぱり打率は高い。
そう、打率は高いわけじゃないですか。なんか、子供部屋おじさんもそういうとこ大尊敬してる。
打率どうなんでしょうね。高くはない。もうええですよ、ジョイフルみたいな。高くはないってことは、ただ単に聞いてるだけですよ、ほんまに。うん。
そうですね。これ本当にジョイフルの会話ですね。
みんなが聞かないとこ聞くっていうのもポイントかもしれないですね。僕だって花園みんなで行ったりとかしたんですけど、もうそのもう行った瞬間から別に、川野あゆみさんが隣におろうがついたって全部 LINE 教えてって言ってましたから。
ほうほう。
まあ、そういうとこですよ。もうほんまにもう見た目もようわからんすよ。もう人間か人間じゃないから。
人間です。それは人間ですから。
ほうほうほう。
うん。
まあね。
でも花園今なんかこういうなんていうんですか、
ああそう
です
ね、
そうそう、透明のガードして、
うん、
透明のガードしておばちゃん出てきますよ、ね、
出てきます出てきます、
何やねんお前って思いません、あれ
面白いあれ、
そうですね、
うん、まあナイトスポットもね、これからもまあいろいろ探っていこうと思いますがね、
はい、
まあ、ちょうどいい時間なんで、
これほんまね、こう雑談的なね、この番組が好きですっていう声はあるけど、ここまでの雑談、
これ今日初めてですよ、
ここまでの雑談初めてですよ、これ、う
ん、これマジで本当におっさん3人の
これ後から聞き直して、これラジオと
全然今までなんやかんやアイリンちゃんやったり
とか、いやちゃんとしてるんだ、アイリンちゃんとかね、ありましたから、
そうそうそうそう、
コントロールしてだけど、おっさん3人の、
本当
にこれ、今ね、深夜2時、
うん、
2時の会話ですね。
いや、もう2時の会話ですよ、これ。これがリアルな。
これね、残していいのかどうかわからないですけど、残りますからね、これ、ずっと。
ですね。
こんな、残るんですよ、これが。
結構、大丈夫ですか、ジンタさん、今まで作ってきた、あの、イケメンの、ジンタさん層崩れちゃいます。
いや、いつもと一緒ですから、大丈夫ですよ。
いや、これ、アツさんの方が崩れるんちゃうかなと思うけどね。
俺は本当にリアルに怖いです。
アツさんに会えたい言ってる女の子もね、
いましたから。
いないでしょ、いない
でしょ。いやいや、でもさっきいましたから。
いないけど、
これを頼むから聞かんといてくれ言うと、
本当に喫煙所で、純太さんと喋っとる会話。
これね、聞く前にその女の子が暑さに会ってくれることを願いますね。
はいはいはい、はい。
聞いてしまったら、ちょっとね、うん。
いや、でもね、ナイトスポットの時、うん、僕多分このテンション。
いや、そうであってほしい、僕らは。
この会話をします。
してくださいよ、もう思う存分、はっちゃきましょう。
はい。
はい、ということで、
はい、
まああの夜の帝王梅野仁太とアッサン、
全然もうモーニングですね。
もうまあこういう濃い話の回もあっていいんじゃないですか。
いいですね。
うん、もうあの誰もあえて取らんでしょ。
こんなん取らないですよね。
うん、だからある意味レアですよ。
レアですよね。全くコーナーもね、なんかみんな質問に答えたり、イベントの紹介するわけでもない。
質問
という
のはないですか？大丈夫
ですか？いや、質問設立してないんですよね、まだ。
なるほど。
はい。
そういうことね。
だからあれですけども。
まあ、そうですね。
まあ、あの、質問としては、
はい、
本当にさっきの陣田さんはどういう声なのっていうのと、うん、アツさんは本当に、その誘う、ね、さっき盛り上がってた話あったじゃないですか。
はいはいはい。
アツさんが誘う時のキラーワードとかあんのっていう。
いやいや、ない、ないっす、ないっす。もう全然童貞なんで。
まあ、そんなアツさんにね、
ね、
会いに来てほしいなと思いますけど、
ね。はい、思いますね。はい。うん、まだまだイベントもね、コンビニザムでやります
ので
。
そうそう、やりますね。はい。よろしくお願いします。
はい。
はい、ということで、お会い、今日のお相手は、イクヤと、
梅野仁太と、
アツでした。
アツでした。はい、ありがとうございます。
はい。